どうもこんにちは、 G です。今回の講義ではビジネス構築編のこれまでのおさらいをします。まあおさらいと聞くともう一度学んだ内容だから、まあね、一度分かってる内容だから、気楽に聞けるなと、思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、逆に言えば今回お話しする内容はもう完全に自分の中にこう入ってないといけない内容の確認っていう確認作業であるとも言えるので、まあおさらいだから、まあ自分はしっかり聞いたしなんとなく聞こうではなく、逆に自分の知ってることがちゃんと覚えられてるかっていうか腑に落ちてるかっていう、まあ答え合わせですよね。今から答え合わせをするぐらいの感じでしっかり聞いてもらえたらなと思います。さて、このビジネス構築編の第1回目では自分の棚卸しっていうのをしました。人生総棚卸しっていうのをやって、ブレインダンプ、頭の中を全部出すっていう作業をしましたね。この自分の人生においてどんなことをしてきたかで、それがどんな価値を生んだかっていうのをこう普通の人は自分の人生において改めて書き出すとかまとめるっていうことってほとんどないと思うんですよ。実際あるとしたら、まあ、就職や転職をする際に履歴書を書くとき、職務経歴書を書くときぐらいですよね。で、転職される際とかに職務経歴書を書いたことのある方っていうのはお分かりだと思うんですけど、意外と書くことがない。もしくは、ただやったことを書けばいいわけじゃなくて、アピールポイント、自分がその職務経歴を持って、新しい会社に採用してもらう、雇ってもらえるだけの価値を示さなきゃいけないっていうふうに考えたら、とても難しいし、それだけ誇れる仕事をしていたのかっていうふうに難しいことになると思うんですよね。でもそういったことは確かに難しい。だけど、そこの難しいところをちゃんと用意できる人、そこに価値があるわけであって、何もありません、何もやってませんでした、大したことはできてません。でも、雇ってください、お金ください、私のコンテンツ買ってくださいは当然通らないわけですよね。だからこそ自分の強みっていうのをきちんと、改めて明文化する、整理するっていうことが大事になるわけです。そして自分自身が何かこのね、企業とか自分でビジネスを作るっていうのはある意味全部自由、全部自分の思い通りに方向が選べるわけですけど、だからこそ自分がやりたい、やれる、自分の強みだと自分で思っていることと、お金を出すお客さんが求めていることにズレがあるとやはりうまくいかないわけですよ。だから自分の強みっていうところと、自分の強みっていう縁とお客さんが求めているものっていう縁のこの重なり合う部分ですよね。ここを見つけ出す、そして強くするっていうことがすごく大事なわけです。やはりですね、この過去に戻って遡っていろいろ自分の強みを出すっていうのはすごい大変な作業にはなるんですけれど、やはりそのあなたがこれまで人生の中で何度も繰り返してきた、もしくはずっと、普通のことのようにやっていて、人よりも長い経験とか、実績がある、で強くもある部分、こここそに価値があるわけで、このなんかですね、今時の手法とかをなんかセミナーで受けた、本で聞いた、それをこう受け売りのようにしてそれについて人に教えるみたいな、まあそういうコンサルスタイルを教えてる塾とかそういうのもあるんですけど、そういうのってやはり表面的に、形だけはできてもやっぱりね、仕事にはならないし、なりにくいし、やったとしてもすごく浅いものになるんですよね。例えばこうね、スマートフォンの、スマートフォンの集客っていうのをすごいセミナーを受けて学んで、でスマホ集客コンサルタントって名乗って、なんか一般企業、中小企業にこう売り込みに行く、そうやって稼ぎましょうみたいな、あの塾とかも実際あるわけですよ。でそういうのってすぐに使えなくなるんで、今度は Facebook 集客の方法について学びましょう、そして Facebook 集客コンサルタントを名乗りましょうみたいな、そういうプロダクト型から入る、コンサルをしましょうっていう人が多いんですね。でもちろん入り口としてプロダクト型 から集客するっていうのは、まあ、コンサルの集客としては、まあ、一つのやり方としては正しいです。これはまた後ほどご説明します。だけど、それだと結局ね、別に、それについて深い見識も実経験も実体験もない。ただセミナーや本で、読んできましたみたいな、そんな人に教わらなきゃいけない理由っていうのはほとんどないし、当然高い報酬も払われないんですよね。皆さんね、今の時代って情報過多な時代ですから、やはり教えてもらうときは一番いい人、詳しい人っていうのに教えてほしいわけですよ。で、その時になんか受け売りみたいな知識の講師の人がいても、その人にはやはりね、深みがないというか、その人から教わりたいっていう形にならないんですよね。なぜなら、そのビジネスっていうものには基本的に、こう、唯一無二の正解っていうのがないからです。で、例えば A 社ではうまくいったパターンも B 社に持っていったらうまくいかなかった。よくある話なんですよね。これが、業界が違うからうまくいかなかった。それはもう当たり前っていうレベルです。業界が違うのに同じ手法がうまくいく方が珍しい話です。でも怖いのは、もう業界も一緒、扱ってる商材も一緒なのに、タイミングが悪かった。もしくは先行した他社がもうそのやり方でお客さんを借り尽くしていた。もしくはそれでやりすぎてもう悪いイメージがついていた。などで、タイミングだけとか、あと運が悪かったとか、そういう全然もう本来とは関係ないところでうまくいかないなんてこともよくあるわけですよ。だからそういった時にね、なんかの本とかセミナーで唯一無二の正解みたいなのを覚えてきて、こうやったらいいんですよ、 DRM やりゃいいんですよ、コピーライティングやりゃいいんですよとだけ言っている、受け売り先生だった時にだったとしたら、それがうまくいかなかった時に、じゃあどうしてくれるんですか、次はどうしたらいいんですかっていう時の答えがやはり浅いんですよね。出てこないわけですよ。ね、その人自身の経験に裏打ちされていない情報であれば、本とかでも読んだ方がよっぽどマシなんですよね。本読んだ方がその本の作者の経験に裏打ちされている情報が載ってるわけですよ。その本を読んできたよっていう第三者の二次情報、三次情報に価値なんかないですよね。だから、例えば A ですよっていう情報も、本に書いてあったから A らしいですよっていうのと、自分がいろいろこれまで失敗もしてきて、いろいろ考えたり人に聞いたり自分自身も経験して失敗もして改善して、その結果 A だと思いますよっていうことの2つでは全然価値が異なりますよね。本に書いてあったから A ですっていうのと、自分の経験則から言ってここはおそらく A だと思いますね。この2つは A ですよって言ってることは一緒でも、全然価値とか、実際のその後の成功度合いっていうのは変わるわけですよ。で、レベルの高いお客さんっていうのはそういった違いっていうのを理解されてるんですよね。だからどんな内容を聞くかっていうより、誰から学ぶかっていうことをきちんと理解しています。で、そういったお客さんはこう与えられた情報をしっかり読み解いて、自分のケースではどのように活かすべきかとか考えて使ってくれるので、当然うまくいくんですよね。でもレベルの低いお客さんっていうのはもう A ですっていうこの情報、一番末端の情報、言葉尻にだけ反応して捉えるので、例えば、それなら本に書いてましたとか、それは、聞いたことありますとか、YouTube で何たらさんが言ってましたみたいな反応をする人とかいるんですよ。で、これはね、失礼ながらレベルの低いお客さんで、なぜ今その話が出てるのか、なぜ今それを自分は、教えられてるのか、自分にとってそれはどう使うべきなのかっていうのが分かってない。ただ、先生の口から出てきた言葉に反応しているだけの、ね、すごく抽象度の低い、ね、低次元な反応ですよね。それじゃあお客さん自身うまくいかないし、正直、こちらも有限のリソースを相手に割いてるわけですから、レベルの低いお客さんばっかり相手にしてたら、こちらの人生が無駄になるんですよね。だから、そういう意味で、レベルの高い人は、やはり、レベルの高いコンテンツを理解してくれるんで、 こちらもレベルの高いコンテンツを出していかないと、そういった方とは付き合えないってことなんですよ。で、本で読んできたようなまた聞きみたいなもので十分通用するお客さんっていうのもいるんですよ。でもそれはやはりお客さんとしてはまだまだこうね、発展途中の途上の方なんであって、そういう人をメインにずっと仕事をするのはまあ辛いよってことですよね。で、ちょっと脱線しましたが、そういったことで自分の強みを完全に整理して、その結果それを使って相手のどんな問題を解決するか、を形にすることが大事です、ね、自分の強みを生かして相手のどんな問題を解決するのか、これを作るっていうことがコンセプトワークなんですよね。で、このコンセプトが定まれば、あとあなたが準備するものっていうのが見えてくるわけです。で、まあ、具体的にはこうお客さんのゴールとスタートを決めて、その間を進んでいくために必要なものっていうのを洗い出していけばいいっていうことになります。まあ、ここ、具体的にやる作業も入るので、ちょっとねメモしながらしっかり聞いてほしいんですけど、具体的にはまずね、まあ本当はホワイトボードがいいんですけど、ホワイトボードでもノートでも何でもいいんで、左端にスタート（現在）っていうポイントを書きます。そして、右端にゴール（理想）と書きます。そして左のスタートと右のゴールを長い線でつなぎます。この長い線は、まあ成長の段階とか時系列だと思ってください。で、お客さんっていうのは、おおむねこの左の現在っていう地点に今いるんですね。これが、例えば人によっていろいろ、人とか教材によっていろいろあると思うんですけど、メタボである、太っている、不健康である、モテない、彼女がいない、起業したいと思っているけど何をしたらいいかわからない、お金がない、ね、親の介護で疲れている、まあ何でもあると思うんですけど、問題を抱えていて改善したいと思っている現在の状態なわけです。で、右端のゴールっていうところがその人にとっての問題が解決された理想の状態起業して自分のビジネスを立ち上げて安定的に収入が入って安心した生活が送れている状態とか、自分の理想を完璧ではないけれどある程度理想的な彼女もしくは奥さんとか伴侶が見つかって幸せな人生を歩んでいる状態とか、借金がなくなって、苦しみ精神的な苦しみから解放されている状態とかね。で、そういうスタートとゴールが決まったら、その間で、まず何がいるのかっていうのを、その、解決策を知っているもしくは経験してきたあなたなら、一個ずつこう考えれるわけですよね。まずはこれが必要だと、特に最初の第一歩としてはこれが大事だと、例えば、結婚したいっていうのがゴールだった時に、結婚のためにはそもそもまず女性と出会わないとダメじゃないと。でも誰とでもいいから会えばいいってわけじゃないし、その相手に会った時に不快感をもたらすようでは意味がない。じゃあ、考え方はどう？ファッションはどう？自分自身のルックスはどう変えたらいい？とか、そういうふうなこと。まあ、これは逆算していくと分かりやすいんですけど、そういうふうにその人がすべきことっていうのがずらーっと出せますよね。多分1個や2個やれば解決するってことはないと思うんですよ。数十個あると思うんですよね。これがカリキュラムになるわけです。あなたが教えていくカリキュラムですね。そして、その一個一個、それぞれの内容が、まあ、教材だったり、講義内容になるわけです。まあ、これをね、一遍ちゃんと時間をとってしっかり作れば、自分の作る、もしくは用意しなきゃいけないものっていうのの一覧ができますよね。そしたらこれを音声教材にするのか、まあ、動画にするのか、まあ、紙ベースでいくのか、ね、PDF ベースでいくのか、もしくはそれを、スカイプやズームなどの対話、コンサル式でいくのか、っていうふうなことを作ることができます。で、ここまで作れば、あなたのコンサルティング、まあコンテンツビジネスもある意味一緒なんですけど、それのパッケージっていうのが作れます。で、コンサルタントっていうのは、まあ相手と相談しながら一緒に こう相手を進めていくものっていうふうにずっと私はお話してますけど、やはり最初はこういったパッケージから作る方が分かりやすくてやりやすいです。何でも解決できる、何でも何の相談にでも乗れますっていうのはある意味最終形態であって、いきなりそれを持っていっても受け入れられないし、それの価値が伝わらないんですよね。ある程度パッケージ的にこれをする方法をお伝えします、っていう風な入り口がないとお客さんっていうのは入ってこれないわけですよ。で、問題を抱えている人っていうのは、その問題をどのようにしたら解決できるか、どこが一番問題かっていうのが本人の中でまだ完全に整理されてないとか、判明してないことが多いんですよね。例えば学校で言えば、先生が生徒に分からないとかあるかって聞いた時に、本当に分かんない子は分かんないところが分かんない、だから分からないとこあるかっていうと、うんうんって言うんですよね。でうんうんって言うから、じゃあ分かったのかと思うと何も分かってない、できないんですよ。でいや分かんないとこないって言ったじゃんって言っても、いや分かんないって言うんですよ。でその分かんないって言うから、じゃあ分からないのかなと思ってこちらがもう一回説明する。でも相手には分からないんですね。それはもっと根本的なところでつまずいてたり、そもそもそういった解き方をする理由が分からないとか、それこそ例えば算数をしている理由が意味が分からないとか、そういう分からないところが分からないっていう次元まで下がってたりすることが多いんですよ。でも多くの人はそういう自分の問題解決についてそこまでね、整理立てて考えてる人って多くはないので、なんとなくね、例えば今不自由だからお金があればなんとかなるんじゃないのかなとか、もっとコミュニケーションがうまければなんとかなんのになとか、あの上司いなきゃいいのになとか、そういうふうな、こうね、応急手当的な、発想ぐらいにしか思ってないんですよ。でも本当はそれは本当に応急手当でしかなくて、根本解決っていうのはもっと違う次元にあったりするんですよね。でもそれをいきなり言っても相手には伝わらない、本当にそれが相手を解決するっていうふうにわからないし、そもそも講義を聞いてもらえないので、まずは相手が思っているこれがあれば解決できるんじゃないかなって思ってる、例えばお金があれば解決できるんじゃないかなって思ってる人にお金の稼ぎ方を教えますよっていう、そういうパッケージから入るわけです。それで相手に話を聞いてもらって、ある程度稼ぐっていうことの基本的なことを知ってもらって学んでもらいながら、でも表面的なこととか、そのずるいこととかをやっては、結果として、長くは稼げない、多くは稼げない、だからこういうことを学ぶべきですよっていうふうにして、あなたが一番伝えたいことを伝えていく必要があるわけです。そこまでいくとさすがにね、コンサルとしての仕事っていうふうになっていくんですけど、そのためにはまずはね、相手に受け入れてもらわないといけないので、そのために分かりやすいパッケージを作るっていうことが大事なわけです。でそのパッケージ的なものができたら、あなたのコンセプトが固まってるわけなんで、まずそれで何人かの相談に乗れますよね。で何人かにそれをモニター的にでもいいし、最近よくあるタイムチケットとか、そういったココナラとかで、もう安価に、モニター的な感じでたくさんの人に受けてもらう。で相談に乗る。そうやっているうちに、問題の本質が見えてきたり、お客さんの本当の問題が見えてきたりします、ね、実際例えば、ダイエットしたい、痩せたいっていう人に、じゃあこういった食生活をすればいいですよ、こういった運動法をすればいいですよっていう、なぜなら私はそれでうまくいきましたからっていうカリキュラムを渡しても、多分 99% の人はうまくいかないんですよね。それでうまくいくならもうすでにいってるんですよ。問題はそこにはないんですよね。でもそこに気づかずに、自分はこういった食事とこういった運動で痩せたから、これをしっかりとやってくれたらうまくいくはずだ、そういったことをお伝えしたいっていうふうに教え始めると、見向きもされずに終わってしまうんですよね。じゃあなぜ、その食事が守れないのか、なぜその運動ができないのか、何から逃げているのか、どういったところに問題があるのか、そういったところをリアルに追求して、そこを埋める形で、教えていかないとうまくいかないんですよね。 そこを知るためにはやはりうまくいった自分じゃなくて、うまくいってない人の情報とか知識がすごくたくさんいるわけです。当然ですけど、世の中はうまくいってない人の方が多いわけですよ。もちろん全てにおいてうまくいってないっていう人は、そうはいないでしょうけど、何かはうまくいってるけど何かはうまくいってないっていうのが普通の状態なんですよね。そのうまくいってないところをうまくいかせたいから、人は努力したり学んだり何度も繰り返すわけですよね。だからそのうまくいってない人をうまくいかすために何がいるのかっていうことを考えなきゃいけない。それは単純にうまくできた俺の真似をしろではなかなか難しいわけですよ。だからそういった、自分のコンセプトや、パッケージができた後に、今度はさらにうまくいかない人に実際にモニター的に教えながら、うまくいかない人の情報をこうリサーチしていく必要があるわけです。で、その問題を解決していくうちに、その問題の本質っていうのが見えてきます。で、その、問題の本質が見えてくると、だんだんね、その人にとって必要なものが見えてくるし、何よりその人が本当に求めているものっていうのも見えてくるんですよね。で、その人が本当に求めているものっていうのは、究極はもうね、私はいつも言ってる、幸せを感じることっていうのが究極だと思うんですけど、そこに行くためのステップっていうのがいくつか見えると思うんですよ。つまり痩せたいって言ってる人も、ただじゃあ痩せたいのかとか、言うとそうではないと思うんですよね。痩せて健康になって長生きしたいとか、痩せていい見た目になって異性にモテたいのか、痩せて昔のように若々しく行動したいのか、ね、痩せるっていうのは通過点であって、その人はその後にもっと何かしたいんですよね。で、例えば、健康になるっていうけど、じゃあ、健康になるために、健康がゴールかっていうとそうではないんですよね。健康が究極のゴールなら、健康のために全ては犠牲にできるはずなんですよね。でもそうではないと。じゃあ健康も何かの過程でしかないわけですよ。その向こうに何かあるんですよね。異性と付き合いたいとか結婚したいっていうのも、そこがゴールじゃないですよね。幸せなキスをして終了、結婚して終了ではないんですよ。その後幸せに暮らしました、めでたしめでたしでは人生は終わらないんですよね。その後どうなっていきたいのか、何を感じたいのかって思うと、やはり付き合いたい、結婚したいも、どっかの過程の一つなんですよね。そこの向こうにあるものっていうのが大事になってくる。じゃあそこまで考えてお付き合いしていきましょうっていうのが、まさにパートナー型コンサルティングですよね。で、究極のコンサルティングっていうのはこういうところだと思うんです。ただ、そういったところに進んでいくためには、当然、そこに行くまでにやっちゃいけないこととか、方向性とかね、選んじゃいけない方向性とか、あなたがやっちゃいけないことっていうのもいっぱいあるわけです。それに関しては一応、コンサルスキルっていう、カテゴリーのページの中に入れていますけど、コンサルタントがしてはいけないことっていう講座も、昨年末にお送りしました。これもしかして、ビジネス構築編の中に入ってないので、見逃してる人がいるかもしれないんで、ちょっと念のためお知らせしますね。ビジネス構築編の 1,2,3 があった後、その次に聞いてほしいのは、コンサルスキルの中に入っているコンサルタントがしちゃいけないことっていうところです。これであなたのするべきこと、そしてやっちゃいけないことっていうのが明確になると思います。で、ここまでが明確になれば、もう正直あなた側でまず最初に準備するものっていうのがもう大体明確になってるんですよね。これここまでが、2019年にお伝えした内容です。で、これからお伝えしたいのは、それを使って、人それぞれやり方は違うので、ちょっと具体例とか、いろんなサンプルパターンを入れながら、この後、どういったステップで、どういった、サイトを使って、どういった、進み方で、コンサルビジネスっていうのを展開していくのか、もしくはそれがコンテンツビジネスでも全然構わないし、もしくは自分の本業とかに生かすっていうのもありだと思うんですけど、そういう使い方のロードマップ、進み方っていうのを次回の講義でお話したいと思います。実際例えばビジネス系の、私もやってるようなビジネス系や問題解決系のコンサルティングって、これを人に教えなきゃ商売にならないっていうのはちょっとね、嘘というか怪しいと思うんですよね。だってそれでビジネスがうまくいきます、集客できます、お金儲かりますっていうんであれば、まずそれで自分自身稼いでみろよって話じゃないですか。 うん、教えることしかできません、うん、自分は稼げませんって、まあね、例えばその、うん、大学の経済学の先生とか、うん、まあ、もしくは 専門学校の簿記の先生とか、ね、そういった会計の知識はめっちゃあるけど、じゃあ本人稼げるのか、いやそれは別の問題ですみたいな話になっちゃうんですよね。でそれはそれで決して悪いことではないんですけれど、もうそういった人にはそういった役割があるんですけど、でもなんかね、やっぱり、うん、会計分かってるっていうんなら会社の会計をこうグッとアップさせて、で、ね、利益とかそういうのを残せるように貢献できた方がいいですよね、うん、もしあなたがビジネス系の何かを人に教えたいんであれば、やはりあなた自身が何かビジネスをやって成功できなかったら、なんかね、絵に描いた餅をただ喋ってる人になりかねないですよね、うん、これはまあ運動でもね、スポーツでも何でもそうですよね。運動スポーツ一緒か、運動とかあとは健康とか人間関係恋愛みんなそうですよね。まずあなたがね、それに関して結果を出し続けないとどうも嘘くさくなってしまうので、まずそれを、うん、それもちゃんとやっていこう、もしくはそれを使ってあなた自身がビジネスを立ち上げていこうね。以前のリアコンの参加者の方で喫茶店を開くためにっていうので、あのリアコンを使ってる人もいますし、もしくはその学校の先生とかで、まあ、学校でその問題解決論っていうのをすごい展開したら、すごく評価されて学年主任になったとか、そういうふうな使い方ももちろんありだし、うん、そう使うべきことだと思うので、まあ、それはどう使っていくか、まあ自由としても一つのロードマップっていうのをお話したいと思っています。まあ、それではちょっと今回長くなりましたが、まあ、重要な話なので、また要点を整理しながら、うん、確認してほしいなと思います。では今回の講義は以上となります。ありがとうございました。